FM 北九 78.5
始まりました。ホワイトスペース、グラフィックデザイナーの岡崎智則と
一級建築士の田村誠一郎がお送りいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日は収録なんですけれども、はい、
うん、
田村さん海外にいらっしゃるんですよね。
そうなんです。すいません、うん、なんか急遽オンラインで収録という形になりまして、はい、今ですね私ミラノにいまして、
はい、
で、まあ、放送、まあ、収録ですけど放送される時もまだミラノにいます。あ、ちょうどミラノからパリに移動しているとこですね今この時間は。
ああ、ミラノパリ、パリもなんか今、うん、イベントあってるんでしたっけ。
うん、いやイベントはやってないんですけど、パリは知り合いが2人、まあ、2、3人というか、ご夫婦と、まあ、夏見組っていう結構インテリアの世界で、
はいはいはいはい、
一回ゲストでもね、来ていただいて、
ね、来ていただいた、
はいはい、あ、夏見組の夏見さんが、まあ、今もフランス移住されて、はい、ショップをオープンされて頑張ってるので、まあ、うん、行って挨拶してくると。でもう一組はですね小川喜一郎さんっていうアーティストさんがアトリエを構えてるので、
はい、
まあ、今ご夫婦で移住されて、
うん、
でまあ、そこにもちょっとアトリエ訪問みたいな感じで遊びに行こうかな、まあ、ミラノとパリが結構近いっていうか、
うんうん、
まあ、飛行機で1本なんですね、
うんうん、
ミラノでは、まあ、ミラノサローネを視察するっていうのがメインなんですけど、はい、まあ、それを終えてから、はい、パリへ、ちょっといろいろ吸収しに行こうという感じです。はい。
いいですね。
うん。いや、いいですね。やっぱ新年度、そうそう。
うん。1ヶ月の振り返り的な、なんか、3月前回放送から、どんな1ヶ月でしたか？
うん、そうですね。新年度っていうこともあって、うちの息子がですね、大阪に、はい、就職が決まりまして、
はい、
プラモ家具っていう、はい、まあ、ショップボットっていう機械を使って、こう、オリジナルの家具を作れる会社なんですけど、
うん、
まあ、3月末にですね、引っ越しで、まあ、ハイエース借りて、荷物を持ってったんですよ。うん、
はい。
で、まあ、引っ越し先の、まあ、ルームですね、ワンルームに荷物を運んで、
うん、はい、
でフェリーで乗せて朝着いて、
はい、
荷物を下ろしてなんか、はい、ホームセンターとかイケアとかスーパーマーケット行って生活で、
うん、
で、まあ、掃除してまたその日のうちにフェリーに乗って帰るという、
その日のうちの予定だったんですね。
そう、
こう
だから0泊3日みたいな感じです、父親の僕としては。
はいはいはい。
でそれがですね、うん、やっぱまあきつくてその日のうちに帰るっていうのがなかなか時間がいっぱいで、 IKEA も行ったんですよね、はい、向こうの、
はいはい、
IKEA ってやっぱ3時間ぐらいかかるじゃないですか。
はいはいはい、見るのにですね、
ああ、ちょっと時間やばいなと思って、うん、で6時出港のフェリー乗るつもりで5時半にフェリー乗り場行ったら、
はい、
フェリーがもう出発してまして目の前で、
はい、
ぼーってこう汽笛を鳴らしながらの蛍の光が流れて、僕は車の中からそれを見てたっていうですね、はい、まあ時間を勘違いしてたっていう、
はい、なんか誰とも なんて言うんですか、なんかすごい寂しいシーンですね、イメージすると。そうですね、
やっぱなんか呆然としましたね。
ねえ、
うん、
へえ。
まあ翌日もそうそうアポイントが3件4件ぐらいあったので、
はい、
大阪泊まって帰るっていう選択肢はちょっとないなと思って
です、ね、なかった、うん、
まあ、泉大津っていうところにフェリー乗り場があったんですけど、
はいはいはい、 はい、
そこから北九州まで車で帰ったら何時間かなと思った。あの、まあ、休憩なしで行くと7時間半だったんですよ。で夕方5時半から出発したら、
はい、
まあ夜中1時半か2時前ぐらいには、うん、うまくいけば、そう、うまくいけばですね、着くなと思って、うん、よしもう急いで帰ろうと、
はい、
でスイッチ入れたら、
はい、
泉大津って結構大阪の南の方なんですけど、
はいはい、
すんごい渋滞で、大阪府を抜けるのに2時間ぐらいかかって、まあなんだかんだ9時間半ぐらいかけて北九州に帰り着いたのが3時、夜中3時過ぎでした。
うわ、
ああ
すごいですね。
なかなか、ああなかなかいい年度末の思い出になりました、ね。
まあでも陸続きで行けるから帰ってこれるっていうね。
そうですね、あのだそのフェリー乗っとくと朝、はい、朝6時に北九州の新下、あ新文字か、新文字のフェリー乗り場に着くんですよ。
はい、はいはいはい
はい、まあ、僕はフェリーを見送った後高速で車を飛ばして
抜いた
フェリーを追い抜いて北九州に帰った。
いや戦ってますねずっと。
はい、もう岡山あたり、いや広島あたりではフェリー抜いたかな。
え、休憩ほぼなしみたいな感じですか。
いや、やっぱねその日の、あ、その日の朝5時に大阪着いて引っ越し掃除して、
はい、
片付け買い出ししてってもうくったくたやったんですよ。
はいはいはい、
でそのまま9時間半の運転やったから、
う
もうやっぱり2時間おきに、まあ、15分か20分ぐらいね、やっぱ休憩して、
うわ、
白目向いて走りました。
いやーすごいですね、
うん、
ドラマがありますね。
ああ、もうあれは一本の絵ができると思います。
そう、
まあそんな、はい、そんな年度末でした。
そんな年度末でしたか。
はい、
僕は
岡崎君はどうですか。うん、
はい、あのですね、ちょっと先月話したあの、
うん、
昭和館さんでなんですかね、イベントさせてもらったジンのイベントの時に来てくれてた、
はい、
熊本のクリエイターたちが、
うん、
熊本の玉名市にあるハイクっていうゲストハウスがあるんですけど、
はいはいはいはい、
そこで30組ぐらいのクリエイターが味噌天神っていう、うん、あのイベントをやってたんですけど、
味噌天神ですね。なんか僕も Facebook とか SNS で結構見ました、はい、
見ました。
うん、
でそれのイベントに、まあ、あのお返しとかっていう意味じゃなくて、ただただその友達も多いし、
うん、
あのなんか、ね、SNS でこう発信してる時から熱量がすごかったんですよね。
おお、はい、
うん、でこれは見に行かんといけないなと思って泊まりで行って、
うん、
でトークイベントしてがあったんですけど、
うん、
その日だけで500冊売れたって言ってましたね。
へー、すごいですね。
うん、で僕ら3日間で400何冊とかだったんで、
うん、
いやすごい、その作家がどういう意図でこのジンを作ったかっていうのをちゃんとこう、まあ少しね面白おかしくトーク、うん、お笑いイベント的な感じでやってましたけど、
はい、
みんなまとめ買いするんですよね、1万円分とかガーッと。
へえー、うん、
まあ、ちょっとその辺の文化的な違いも感じつつ、
うんうんうん、
で今度明日から1ヶ月間、うん、明日、あ、すいません、明日というか4月19収録日が今日18ですよ、
はい、
4月19から、うん、このラジオが22なんでもう始まってるんですけど、小倉駅のアミュープラザの5階の西館っていうかなりあの、まあ、人が通るところで1ヶ月間またあの北九州ジンストアのプラスアルファのイベントさせてもらうんですけど、
はいはい
はい、これ1ヶ月マットなんで
ね、1ヶ月すごいですね、長いですね、
はい、かなり長いんですよね。なんでそのこの間見てきた熊本の味噌天神を参考に、
うん、
あの人たち2週間で最終的に2000何冊売ったらしいんで、
え2000万、
2000冊、
あ2000冊、
2000何冊かなんか売ってるんで、
はい、2000冊以上ってことですね、
はい、2000冊以上売ってるんで、だからまあ大体ね、はい、あの各種その金額は違えど大体1000円以上はするんで、
うん、
そのねすごい売り上げだなと思って、額がですね、
うん、うん、すごいっすね、
うん、なんでちょっと1ヶ月北九州でもやるんで、
はい、
うん、まあ、せめて2000冊は目標にもっといけたらいいかなと思って、1ヶ月ちょっと半分仕事を棒に振りながら頑張ろうかなとは思ってるんですけど、うん、
仕事を棒に振りながら、でもそうですね、せっかくクリエイターたちが頑張って作った陣ですからね、
うん、そうなんです、
販売伸ばしたいですね、
そうそう、でこれもまた田村さんも参加、ちょっと今あの海外にいらっしゃるんで帰ってきた後から参戦ということで、
そうなんです、すいません、はい、ちょっと、うん、戻ってからあの搬入に行きます、
ぜひお願いします、
はい、
でそのイベントにこの間 その熊本の味噌天神チームが20組参加してくれるんですよね、うん、ゲストで、
あすごい、
熊本、まあ味噌天神くくりじゃないんですけど、その中から、うん、あの賛同してくれた人が、
うん、
うん、あの今回小倉にも出てきますんで、かなりそのボリューミーな企画になると思うんで、ぜひあの来ていただけたらと思います、
わ、うん、かりました、あの、はい、私も遅れながらですけど後半から参加して、
はい、
まあ、前回もちょっとご紹介した日々これツッコミを、ね、
はいはい、
あの造反して出展いたしますので、うん、ぜひ皆さん来てください、
はい、といったとこですかね、
はい、
せっかくちょっと今田村さん、うん、ミラノにいらっしゃるんで、
はい、
というか ミラノサローネかな、
うん、そうです、ミラノサローネを見に行きました、
はい、
まあ ミラノサローネ、まあ、そもそも何かっていうと、その
はいはい、
まあ、イタリアミラノシティですね、
はい、
の中で、まあ、本会場とあと、うん、もう街の至るところで、
はい、
企業さんとかアーティストデザイナーが、
うん、
あー、まあ、今年1年の新作を発表するみたいな、
はいはいはい、
ところで、まあ、それを見て回るっていう、
うん、
まあ、完全にも情報収集ですね、
うん、まあ勉強というか、
うん、
うん、どんなあれですか、そのなんというか状況というか、
はい、
どんなのが受けてるのかとかっていう、
うん、そう、まあ、僕らというか、まあ、ミラノは日本時間からするとマイナス7時間で、
はいはい、
で今回は12日間
です、ね、はい、
うん、あのこっちと、まあ、ミラノとパリ移動するんですけど、
はい、
今は3日目、
はい、
朝9時です、
うん、
朝9時過ぎたところですね、うん、でまあ、今まだその全体の工程の中で5分の1ぐらいですから、ちょっと触りぐらいしかまだ話はできないんですけど、
うんうんうん、
なんか救急車の音が
そうですね、まあ収録あるあるで、
収録あるあるですね、
はい、
うん、そうですね、昨日ミラノサローネの本会場に行ってきまして、
はい、
むちゃくちゃ広いんですよ。で、むちゃくちゃ広くて、で、一日ずっと回っても回りきれないぐらいの広さなんですよね。
どんな風になってるんですか？そのエリア一帯でやってるみたいな感じなんですか？
本会場は、うん、いや、大きな倉庫が25ホールとか、まあホール呼びするんですけどね。
はい。
あって、その、まあ、例えば家具は22から24ホールとか、
うん、
あ、キッチンは5から7ホールとか、
うん、
まあ、インスタレーションは何ホールとかみたいな感じで、ちょっとジャンル、微妙にジャンル分けされてると。
ってことは、全部屋内でやってるみたいな。
全部屋内です。
へぇ、なるほど。
その、 大きな倉庫何ホール何ホールっていう20何ホールを、
うん、
あのまあアーケードみたいな
形
でつないでるんですよね。
ほう。
で、一つのホールが多分東京ビッグサイトぐらいあるんじゃないかっていう。
ほう、すげえ。
町です、倉庫の町が全部新作で埋まってるみたいな。
へえ。
でまあ当然一個一個回ってたら本当に10日間でもあの間に合わないというか時間がないので、
うん、
あの福岡が本店にあるアダルさんっていう椅子のメーカーさん、
はいはいはい、はい、ありますね。
うん、でそこの、まあ、企画開発の中口さんっていう人が僕、
はいはい、
独立前から、
うんうん、
あご存知ね、
はいはい、
うん、まあ、独立前からいろいろやり取りしてて、
はい、
で、まあ、アダルさん今5年目かミラノサローネずっと出店されてるから、
はい、
ちょっと本会場を案内してほしいっていうのをお願いしてたんですよ。
はいはい、
うん、でさすがに5年目になるともう露口さん、まあ、家具とかインテリアにすごく精通してる人だから、
はい、
あものすごく効率よくここ見どころですよとかこここういう感じですとか、まあ、たくさんある中でも見てた方がいいところを、
うん、
昨日本当1日かけて案内していただいて、
はい、
でまあ、すごい効率よく回れたなっていうのがありますね。
ほうほうほうほう。
まあ、見るべきとこ昨日見て、まあ、京都明日とか以降でまたその見落としてるところまた行って見てみようと。
いいっすね。なんか、うん、その傾向じゃないですけどなんとなくこう、うん、今ソーシャルグッド的なやつとか、
うん、
なんかサスティナブルみたいな、
うん、
空気感風潮みたいなのあると思うんですけど、
うんうん、
その辺って何かあったりするんですか？
そう、なんか、なんかソーシャルグッドな活動ってやっぱ世界中の企業取り組んでるのかなみたいな感じで見てはいたんですけど、
うんうん、
思った以上にあんまりサステナブルをこう意識してないというか、これ環境に優しいですよ、地球に優しいですよってあんま歌ってないんですよね。で、まあ、日本の企業さんもたくさん出展されてて、
うん、
で日本の企業さんは本当すべからあのサスティナブルを歌ってるんですよ。これはハイプラを使ったとか、
うん、
間伐材利用してとか、
うん、
再生しとか、
はいはい、
っていうとにかくちゃんと取り組んでるのを前面に、うん、出してたんですけど、
はいはい、もう
まあ、まだその触りだけ5分の1ぐらいですけど、
はい、
あんま出してないですよね。
へえ。
感触的には日本だけサステナブルめっちゃ頑張ってるじゃんっていうイメージ。
へえ、
はい、
何なんでしょうね。なんか結構もう SDGs とか言ってみんな結構バッチつけたりするようなね、
日本はね、
はい、世界でやってるあのかなと思いながら思ってましたけど、実際はそうじゃない。
うん、見てないです。 SDGs の字を見てないですね、こっちに。
SDGs って造語なんですかね、日本の。何なんでしょうね。
いや、あれ世界共通でしょ。
ああ、そうですか。
サステナブルデベロップメントは僕
は、あ、でも本当、
うん、
世界連邦運動って出て
る、うん、あの虹色のアイテムのね、
はいはい、
カテゴリー分けした色、はい、あれもう一回も見てないですよ、うんうん、ミラノさん。
へー。ということは日本がそのそういう活動がなんていうんですかね、先進国というかなのか、
うん、
何なのか。
いや、ひょっとすると、
うん、
その日本だけが頑張ってる風に今見えてるのは、
うん、
海外としては一周回ってるんじゃないかなと今思ってて。
はいはいはい。取り組んでたけど、
そう、取り組んでて、うん、もう取り組んでるのをわざわざ発信しない。
ああ、なるほどね。
一周回っても、いや、当たり前だからそんなこと。
はいはいはい。
で、わざわざ言ってないんじゃないかなっていう気もしてるんですよね。
なるほど。 それありそうっすね。
まあ日本の企業さんがサステナブル取り組んでて、なんか洗剤使わずにきれいに洗えるお皿とか、90% 節水できる蛇口とかって開発して発信してるんですけど、
はいはい、
もうそういうことをわざわざ言わないっていうような感じかなと思いました、
ね。なるほどね。
っていうのも、まあ、例えば日本でいう大きい、一番大きな展示会場って東京ビッグサイトじゃないですか。
はいはいはい。
東京ビッグサイトとか行くと、いろんなメーカーさんとかブランドがこうカタログを必ず渡してくるんですよ。
はい。
でビッグサイトの出口あたりにその佐川さんとか大和さんが陣取ってて、はいはい、もらったカタログを箱で会社に送るとか自宅に送るっていうような仕組みがあったりするんですけど、うん、まあああいうものもないし、
うん、
商品見たいんだったら QR コード読んでねみたいな。
はいはいはい。
あ、本当1冊2冊ぐらい丸1日あっちこっち回って、
へえ、それを
ペーパーベースが、
うん、ペーパーレスという意識のもとそうなってるってことなんですかね。
うん、多分もう当たり前すぎて、多分カタログとか、まあそのカードは結構ありました、ショップカード的な QR コード書かれたやつ、
うんうんうんうん、
もうできるだけ紙を作らないっていうようなものも、なんか日本と圧倒的に違うなって
思いましたね。なるほど。
あ、身軽で歩けますよね。あとそのアダルさん、まあ、強口さん聞いたんですけど、
はい、
まあ、ミラノサローネの本部からもう、はい、まあ、結局展示会が1週間ぐらい、サローネ自体が、
はいはい、
まあ、出展ブースもできるだけシンプルにしてくれと、
うん、
解体するのが大変だから、まあ、CO2 排出するからみたいな、
はいはい、なるほど、
うん、
ま
あ全然 そういう話も無視して、むちゃくちゃこう豪華絢爛に作ってるブースももちろんあるんですけど、あ、
はいはいはい、へえ、
なんか全体としてすでに当たり前なことだからわざわざ言ってない感じもします。
なるほど、
うん、
そういうことか。なんかあれ、僕 SDGs って、
うん、
日本のその日本人のマインドの中に、
うん、
あったような気がするんですよね、もともと。なんかもったいないとか、
うん、
っていうのあったと思うんですけど、
はい、
でなんかその世界基準みたいになって急に SDGs みたいなみんな言ってるけど、うん、結構やってはいたんだろうなとは思うんですよね。
うん、
もともとなんか利活用というか、そのなんていうんですかね、例えばどんなのがあるかな、まあ捨てるものもなんか活用するみたいな文化ってあるじゃないですか。
うんうん、
うん、肥料にしたりとか、
うん、
うん、なんかそういうのが本当はあったんだけど、世界基準に合わせるとなんかもう無理やりなんかやってるような感じも、別にその否定的な意味じゃなくって、うん、なんかあったのかなとか思ったりするときはありますね。だからそれこそ僕今大分県佐伯市の仕事してるんですけど、
はい、
400年前の殿様がすでにそういう話をしてたっていう、
うん、
あれが残ってるんですよね、
うんうん、
海の水揚げの、まあ、メッカみたいなお寿司が美味しい町なんですけど、
はい、
ね、そこリアス海岸なんですよね、
うん、
入り組んでるような感じの
ギザギザのね、
はい、ギザギザの、昔はリアス式海岸だったんですけど、今なんかリアス海岸っていうらしいんですけど、でそこで魚がよく取れる理由って、
うん、
山を丁寧にこう管理メンテナンスしてたから、
うん、
海になんかミネラルが流れていって美味しい魚が取れるっていうのを気づいてたらしいんですよね。 戦国武将がっていうので、あのそういう魚の産地に発展していったみたいな、
うん、
で結構なんかそのなんていうんですかね、干ばつとかの話もあるっすけど、やっぱそういうのを昔から気づいてた人は気づいてたんだろうなと思って、
うん
うん、思うともともとあった感覚なんじゃなかろうかと思ってですね、
うんうん、まあ確かに農業でもね、あの、うん、本当昭和の初期ぐらいまで声だめもありましたもんね、
うん、そうそうそう、
うん、人間の排出物をそのまま農作に生かして
はい、
ね、循環していくみたいな、
そうっすよね、
うん、
みたいな、なんかそのあれですね、やっぱ世界と逆行してるんじゃなくて、なんかそれぞれの意識みたいな話なんでしょうかね、 SDGs とは。
そうですね、いかに自然にそれができるかっていうところなんでしょうね、
うん、ですね、
うん、あと、まあ普通にあのこっちの人たちみんなあのエコバッグ、
あそうですか、
持ってる、前エコバッグとあと水筒普通に持ってます。
へえ、
まあ、もちろんスーパー行けばビニールいるみたいな、ビニール袋いるって聞かれるんですけどね、
うん
なんかそればっかり使ってるとちょっとこう悪い感じがなんかしますね。
へー、自動販売機のペットボトルを買わないみたいなことなんですか結局。
あー、ペットボトルはペットボトルで売ってるけど、
うん、
でも給水器が時々あってそこであの水筒に給水するみたいな、
へ
ーシーンも見かけますね。あの特に公共機関、空港とかでは、うん、
そうなんですね、
はい、
うん、
多分それが自然になってるのかな、
うん、なるほど、
うん、
なんか広げようにも知識がないと広げられない話題ではあります、
ね、なんかそうですね、日常生活からなんとなくこうじゃないかなって考察するぐらい、
ね、ぐらいですよね、
うん、
そうか、まあそうね、僕もなんか今後多分北九州の、
うん、
今市長が推進してる GX って言ってこう、まあ、カーボンニュートラルとかを、
うん、
まあ、新しい技術で
うん、
やなんかこう目指していこうみたいなこととかにちょっとこうリンクするような、うん、あの仕事を今し始めてるんですよね、うん、ちゃんとこれリリースできたらちょっとぜひラジオでも言いたいなと思うんですけど、
うん、
まあでもちょっと勉強しないとこれは適当なデザインできないなと思って今ちょっと勉強中ですね、
うん
うん、難しい、
うん、
ちなみにですね、そのまあ、海外と今その日本って日本のね、あの何ですかね、うん、円がどんどん安くなっていってる、
うんうん、はい、
でこの間僕東京行ったんですけど、
うん、
めちゃくちゃ外国人だらけだったんですよね、
うんうん、
うん、ビビるぐらい半分日本人半分外国人みたいな。
そうね、インバウンドすごいですもんね、
うん、すごいっすよね、
うん、
これなんかね、そういうその何かに今チャンスじゃチャンスなのでなんか帰れないかなとか思ったりするんですけど、
うん、
なんかデザイン目線でそういうことに関われる方法ってないかなとかも考えるんですけどね。
ああ、ね、うん、今はやろうとしてるのは、まあ、外貨稼ぐっていう意味ではね。
はいはい。
僕、タムタム画伯っていう、
はい、
ペンネームで、
はいはい。
ジンイベントの、日々これツッコミもそうですけど、
はい。
あともう一つ、似顔絵を描いてるんですよ。
はいはいはい。
で、それは、まあ、今 SNS の時代だから、
はい、
その似顔絵をアイコンに使ってくれるっていう、まあ、アイコン向けの似顔絵を作ってるんですけど、
書い
てるんです
けど、うんうん、
まあまあそれが結構受けてて、
はい、
結構な割合で 出すとそれをアイコンにしてくれる人が多いんですよね。でこれマーケットをその、うん、今はまあ練習というか準備期間も含めて自分のその知人たちに限ってやってるんですけど、
はい、
まあ、ちゃんとたまたま画伯としてなんて言うんだろう、まあアーティストの活動として自立させようと思ってて、
へ
ー、今度あのニューヨークの
ほう
カフェギャラリーで
そのた
またま画伯の作品を、
はい、えやるんすか。
うん、合同展ですけどね。
それは日本人同士で。
日本人同士で、福岡にコロンブスっていう、
はい、
そのまあ、有名無名含めた日本人アーティストを、
はい、
こう海外へ、まあ、輩出しようってする組織があるんですよ、
はい、
でそのコロンブスがまあ、コロンブスに僕の作品というか、うん、似顔絵を送って、
はい、
でそしたら審査通って
へえ
6月何でした、まあ、1週間ぐらいカフェギャラリーで展示販売して
くれた。マジですか。
うん、
それはすごいな。
多分その、まあ、似顔絵描いてほしいとか、なんかまあ有名人の似顔絵を描くと著作権上とか肖像権の話になってめんどくさそうなので、
はい、
まあ、テキスタイル的になんかこう柄とか展開もありかなとか思いながらですね、
へえ
っていうのを一回やってみよう。まあそうするとちょっと外貨稼げるじゃないですか。
はいはいはい。
今似顔絵タダで描いてますけど、
うん、
それがちゃんと仕事になればいくらかわかんないですけどね、1万とか5万とかで海外に行けるんで。
いいなぁ、いいチャレンジですね。
うん、
うーん、そっかそっか。1個型ができるとそういう展開ってしやすいですよね。
そうなんです。
うーん、
まあまだそれがあの合同点なので、
はい、うん、
チャレンジ的なものですけど、それでこう、なんか僕のイメージとしてはコロンブスの開催するニューヨークでのカフェギャラリー展で、
うん、はい、
どっかのギャラリーオーナーが、
はい、
あ、なんかたむたむ画伯いいじゃん、
ほう、
なんかうちのギャラリーで個展してよみたいな、
いいっすね
ってなったら嬉しいなと。
はあ、おもろい。
まあ、チャレンジの一環。
いつか僕も書いてください。
わかりました。有料で。
有料で、うん、書きやすそうですかね。僕髪型ですか。う
ん、いや書きやすい。
書きやすい。
小崎君は書きやすい。
うん、
で書きにくいのはね、綺麗なこう顔が整った男性として。
ちょっと僕は整ってないから書きやすいってこと。
あ、ごめん、なんか、ね、いやちょっとなんか言いかぶった、うん、そういう意味じゃなくて。
なんか今ちょっとだいぶハテナが ありましたけど。
いや、岡崎君ほら個性強いから、
はい、特徴的な顔だと書きやすいみたいな感じですね。
うん、そうそう、特徴的。
なるほど。
いや、芸能人で、あのモデルさんとかはね、うん、書いちゃうとみんな同じ顔になっちゃうんですよ。
はあ、なんかわかるわかる。
うん、その僕の作風というかこう目が点になるんですよね。目を点に
して、はいはい、
目がクリッと大きな美人さんとか、
はい、
あ、そうだから外人さん結構難しいな。鼻が高い人多いでしょ。
うんうんうん、
髪型とか輪郭とかひげとか特徴がある人が描きやすい。
早めに行き詰まらないように、なんか別のあれですね、方法も考えておかないといけないですね。
うん、
なんか
今ちょっと、うんうん、外人さん書いて今ちょっと練習中ですけど。
練習中なんですね。うん、お、楽しみですね。
まあっていう感じで、まあ、外貨を稼ぐっていうことと、その、まあ、自分の作品を海外に出すってい
うですね。いや、それいいっすね。僕どうしてもその今業界で何て言うんですかね、こうお仕事でやるってなると
うん、
まあ海外から来た観光客に対して買ってもらう商品開発とかっていうところにとどまってしまってるんで、
うん、
そこはちょっと打破したいなと思ってたんですけど、
うん、
なるほどっていう感じですね、
うんうん、そういうなんかコロンブスさんみたいな仕組み、うん、まあ、取り組んでる活動されてるところと、うん、まあ、一緒にやるっていうのはやりやすい、
ありですね、うん、うん、まあ投資と思ってやるっていうところですよね、
うん、そうですね、
うん、
で出店するってなったらやっぱそれなりにちゃんと力入れて作るじゃないですか、
うんうんうんうん、
まあ、それもありがたいですね、
なるほどね、
うん、
いや機会がないとですね、そういう、
うん、そうなんですよね、で今すごくなんか Google 先生がむちゃくちゃ便利で、
うん、
今回のこのミラノサローネとかチケット購入するのも全部日本語になるんですよ、
はい、へ
ー、勝手に翻訳してくれて、海外のサイト見てもほぼ全部日本語にしてくれるんですね。まあちょっと日本語がおかしい時ももちろんあるんですけど、
意味はわかるみたいな、
うん、おおむね意味がわかるし、で本当3、4年ぐらい前までは海外のエントリーしようと思っても全部英語だったり、う
ん、はいはいはいはい、
まあ、イタリアだったらイタリア語だったりっていうのがあったんで、うん、すごいエントリーのハードル高かったんですけど、
はいはい、
今そういうサイトですら日本語に翻訳すぐされる、
へえ、
むちゃくちゃ海外への挑戦のこうハードルっていうのは、うん、この3年でむちゃくちゃ下がってますよ、
へえ、
うん、
そっか、いいっすね、うん、
だから、まあなんか物を作り出せるとか、うん、まあ仕組み作りでも、カテゴライズできないものでも、なんか探せばこうエントリーできる場所ってあるはずなので、世界中とか。どんどんどんどん、うん、自分の活動は、海外に出していいんじゃないかなと思う。
出すべきですね。
もう出すべきです、
ね、本当。確かに。
めっちゃやりやすい。だから、まあイタリア語なんか当然喋れないんですけど、
はい。
まあ、英語ももちろん喋れないんですけど、
うん、
こっちに来ればそんなに不便することはないですね。
ない。なんとかなるんでしょうね。うん、
なんとかなりますね。片言の英語で。
へえ、なるほど、うん。いや、ちょっと僕も海外目指したいんで、
うん、
ちょっと頑張ってみようかな。
はい、ぜひ。なんか、グラフィックとかね、本当に、はい、デザインアワードあったし。
そうなんですよね、
うん、海外のサイト見てみてください。もうエントリーしやすいですよ。
ああ、本当ですか。ちょっと早速できそうなやつ、はい、と頑張ってみます、
うん、
はい。まあなんかそのそうっすね、インバウンドで海外の人たちが日本に来るって、
うん、
その僕も一回フランス行った時に高速でベルギーまで移動したことがあるんですけど、
うんうん、
まあちょっと言葉は半分通じて半分あのフランス語なんですけど、
あ、はい、
うん、フランス語が分かる人は多分いけるんだろうと思うんですけど、英語がまず通じないみたいなところで迷子になって、
あ、
で結局、まあ、文化は似てるんだろうけどなんか全然わかんないみたいになってこう戸惑ったことがあるんですけど、
うん、
日本ってもう全く違うじゃないですか、こう、
うん、
そのね、ヨーロッパの人たちの生活、横の国に行っても半分日本語がつ、あ、なんか言語が通じるみたいなとこじゃない日本みたいなところって、
うん、
なんかやっぱ島国から、島国だからとか、そういう、うん、ことなのかなとか思ったりするんですけどね、
うん、
逆だったらどんな感じなんだろうなとか思いながらね、よくその海外の人たちが来てるのを見ながら思いますけどね、
うん、
なんかね、そういう人たちって日本の何を見に来てるのかなとか、
うん、
結構ただの田んぼ道の方が喜ぶんじゃないかとか、いろいろ思いますよね、
うんうん、何を見に来てるかでしょうね、
うん、まあ人それぞれあるとは思うけど、
うん、
なんか僕そのデザイナー目線でいくと、 海外って多分あんま縦組みの看板ってない気がするんですよね。
ああ確かに、
うん、ひらがな漢字って縦いけるじゃないですか設計上。
はいはい、
うん、あれは多分日本の一個風景なんだろうなと思って。
ああ確かに、うん、
縦組み文字文化みたいなのを海外向けにちょっと一個やろうかなとは思ってるんですけどね、
うん、
それこそ昭和館さんのネオン看板みたいなのとかね、
うん、
うん、
素敵ですよねあれも。
ですね、
うん、
ああいうのは多分海外にそれこそもう本当デザインアワードとかに、
うん、
ああいうの出していきたいなとは思いますけどね、
うんうん、
建築的な目線とかでいくと何かあったりしますか？
そうっすね、うん、なんか、まあ、昨日おとといでそのサローネの会場、
はい、
あの展示会とか回ったんですけど、
うんうん、
すごくシンプルですね。
おシンプル、
シンプルですね。なんか展示物よりもやっぱ建築の、うん、既存の建築の方に目がいっちゃって、
うん、
あ、階段の手すりが実はこう鉄板をただくり抜いただけみたいなことかだ
った。へ、
いやすごい重いしどうやって搬入したんだろうみたいな想像させるんですけど、
へ、
うん、ああいうところの使い方とか、
うん、
面白いですよね。古い建物だけど、うん、ちゃんとガラスは総ガラス入れてるとか。
へえ、それリノベーションしてるんですかね。
そうでしょうね、
うん、
リノベーションのやり方が上手ですよね、うん、目の前にも今窓がありますけど建物自体は古いんですよ、
うんうんうん、
古くてでもペンキを塗り重ねてその塗膜の厚みがこうもう見て取れる感じとか、荒いんですけどね、
うんうんうん、
でも後からつけたこの鉄のサッシはちゃんと苦相ガラスで断熱のこと考えてるとか。
へえ、
うん、
なるほどな。
シンプルに上手です。施工は荒いです。
うーん、
施工自体はやっぱり日本の職人技術は素晴らしい。
あ、高いんだ。
はあ、高いですね。
そうなんだ。そういう意味でいくとやっぱカオスな建物密集地みたいなんですよ海外の人から見ると、
うん、
カオスな感じで嬉しいのかもしれないですね。
そうですね、
ねえ、
うん、
うん、そうかそうか。ああ、なんか僕はちょっとその海外に向けた発信は僕もかなり興味持ってるんで、うん、ちょっとまた、うん、情報交換させてください帰ってきた時に。でも、
ああもちろん、
はい、
絶対やった方がいいですね今から
ですね。
多分それがもう簡単にできる世界なんで、
う
ん、
そうっすよね、
もうなってるんでね、
うん、うん、ぜひぜひよろしくお願いします。
はい、こちらこそです。
はいまあ今日はちょっと音楽なしでずっと話しましたね。
これね、今何分、うん、なんだろう、
もう1時間ぐらいにな
りますかね。なんか、
うん、最後に音楽を聴いてもらう感じになるのかもしれないですね。
ああ、
うん、
これってあと何分です、うん、みたいなのが出てこないからあ、出てきました今、
うん、まあまあ、
うん、
うんズームでラジオ収録できるってすごいですね。でもね、
そうですね、
うん、面白いなと思いますけど
、うん、またちょっとあと、うん、うん、何日までだっけ、あと1週間ぐらいはこっちにいるんで、
はい、
また次回のラジオでですね、
は
い、
い
ろいろこうお話ができたらと思います。
あ、ぜひちょっと情報収集たくさんこれからして帰ってきてください。
はい
はい、はい、というところで今日はちょっと遠隔だったのですり合わせがねあんまり あれでしたけど、
うん、
ちょっともうちょっと勉強して話さないといけないこともありましたね。
そうですね、はい、テーマ設定とそこに対する知識をもうちょっと予習しとかないとですね、はい、
ですね、
うん、
まあそんな感じで、
はい、次回向けのネタもちょっと
そうですね
メモって帰りますか。
はい、ぜひぜひよろしくお願いします、
は
い、
とりあえず今日はその、
はい、
まあアプローチという感じで、
はい、
触りまでですね、
はい、聞いていただいてありがとうございました。
はい、ありがとうございました、
はい、また来月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。